いかがお過ごしですか。世の光ジェネレーション X ナビゲーターの江橋真美です。そして恋愛や結婚を語らせたら右に出る牧師はいないでしょう。笑いと感動で命と性を語る牧師こと当番組メインパーソナリティの、
はい、水谷清です。
先生、いきなりなんですが、今日はですね、リスナーの皆さんに重大発表があります。
本当にいきなりですね。重大発表って一体何ですか。
はい、はい、実はですね、世の光ジェネレーション X 今回が最終回なんです。
知ってましたよ私はということでね、今日は前半でね、この番組の思い出をね振り返りたいなと思っています。
はい、いろいろなテーマを取り上げましたよね。懐かしい思い出がたくさんあります。
そうですよね。もう早速ね、次のコーナーに行きましょう。
はい、月の第5日曜日のこの時間、東海ラジオ限定でお届けしてきた世の光ジェネレーション X は今回が最終回。どうぞ最後までお付き合いください。
まあね、今回が最終回っていうことなんですが、そもそもね、このジェネレーション X という番組はいつ頃始まったんですか。
それがですね、まあ、正直に申しますと、当時担当していたスタッフがもう退職しておりまして頑張ってでも調べました、
はいはい、
でも正確なことがちょっとわからなくて、
分かんない、
2001年頃なんじゃないかっていうことでした。
おー、そうですか、
はい、まあ、私もまだねこの番組の担当してなかったのでちょっとわからないんですけど、
いやー、それにしたら長いですね。私がね、初めてパーソナリティを務めたのはいつ頃だったんですか。
そちらはもう分かりました。
お、
2007年の、
はいはい、
まあ、新年度に入って早々の4月第5週の日曜日、まあ日が変わって月曜日ですけどの放送でした。
おお、じゃあね、この2人で、
ま
あ、
約、はい、ね、
ね、
はい、
そうね、お二人でね、はい、2人で、まあ、17年もね続けていたわけなんですよね。そうだ、自分でもびっくりしますね。これは
生まれた人が
17
歳ですから、
はいはい、
高校生ぐらいになるぐらい、
お
ね、結構ね長い期間だと思いますけれども、ね、まあ、先生多分ラジオのパーソナリティは初めてだったんじゃないかと思いますけど、初回の収録のこととか覚えてますか。
いやー、もう大変でしたよ、まあ、この責任感とね緊張で、こう収録中にね、うん、僕はテーブルの下で足が震えていましたよ。
本当ですか。
本当ですよ。今はね、今は程よい緊張感で、まあ、楽しみながらねやってますけどね。
実はね、事前に今度水谷清志牧師っていう方がこの番組のパーソナリティになりますよって聞かされた時に、当時の上司からいろいろプロフィール聞くわけですよ、
はいはい、
でね、なんかその東海地域でとても人気のある屋敷隆人さんの、うん、番組の隆人のそこまで行っていいんかい、まあ、関東にもその番組の噂聞こえてましたから、
はいはい、
そのゲストになってる方だってだったんですよね。確かに、だからすごい人が来るぞみたいな感じでした。
いやいやいや、あれはすごい緊張しましたけどねでもね、やっぱり、ね、僕は初めてのものはやっぱりすごく緊張するんですよね、
う
ん、
そうですよね。年を重ねても初めての時っていうのはね、何でも緊張しますよね。このジェネレーション X では主に東海地区の若者に向けてということで、本当にいろんなテーマを取り上げましたよね。
そうでしたね。恋愛、結婚、うん、人間関係、それから進路やね、職業などでしょうか、うん、まあ、その時々の社会問題なんかも取り上げましたよね。話題のヒット曲を切り口に聖書の言葉をお伝えするなんてことも多かったように覚えてます。
そうそう、先生と一緒にこの番組するようになって、うん、初期の頃はその話題の曲を聞きながらっていう、なんかそんな番組に多かったような気がします。
そうですよね、うんうんうん、思い出しますね。
で、ゲストの方にも来ていただいたことがあるんですけれども、いろんな方来ていただきましたけど、はいはい、特にこの番組を届けたいっていう対象である若者世代、
はいはい、
青年たちに、クリスチャン青年たちに来ていただいたっていうこともね、よくありましたよね。
そうですね、結構たくさん来てくださいましたよね。そこでね、やっぱりクリスチャンとしてのいろんな思いやこう価値観をね、ここで語っていただきました、うんうん、
でその方たちがね、現在教会の内外で活躍しているっていうことを時々聞こえてくるんですよ。本当にもう皆さん立派になられて、お母さんは嬉しいみたいなねそんな気持ちに、母じゃないですけど、思ったりします。
お母さんのノリですか僕もね、いろんなところでお会いするけど、本当にね活躍してる人が多くてね、嬉しいですよね。
一緒にね、いろいろななんか仕事したりすることもね、あったりしますよね。
そうなんです、そうなんですよ、もう感慨深いですね、これはね、はい、でもね、それ以外にはね、どんな思いでありますか。
やっぱりですね、
はいはい、
ちょうどこのジェネレーション X の番組を収録する日が 2011年の3月11日で、これから収録するよっていう時に、あの東日本大震災が起こったんですよ。もうあのことは多分一生忘れないんじゃないかな。
うん、僕も一生忘れないと思います。本当にね、怖かったんですけど、机の下にね避難して潜った江橋さんが、自分のためじゃなくてね、被災者となるであろう人たちのためにこうお祈りをしたんですよね。でそのねお祈りの言葉に僕はすごく感動しました。
なんかあの時はこの収録してるスタジオがあるビルがね、もう本当に崩れるんじゃないかっていう風な揺れでしたから、
でしたよね、
多分すごく怖かっただと思うんですよ、はい、だから何をどう祈ったかってあんまり記憶がなくて、先生にそういう風に後から言ってもらって、あ、そういえばそんな風に祈ったかなって思いましたけど、
いや覚えていないとか、ね、無意識にできるからやっぱ本物なんですよ。僕はね、もうあの日から江橋さんのことめちゃくちゃ尊敬するようになりましたよ。
あの日からということは、それまでは尊敬してなかったっていうことでしょうか。
正直言うとちょっと微妙なとこもあったんですけどね。
ひどい、まあ、本当にね、いろんなことがありました。
ありましたよね、はい、でもね、いよいよ今回が最終回なんですよね、
先生、最後の今回のテーマは一体何をお選びになったんでしょうか。
最後だからこそお伝えしたいというのは、永遠の命ということなんですね、この番組に最後があるように、誰の人生にも最後があるわけですから、そのことをね、聖書からお話ししたいと思っています。
はい、ちょうど、3月31日日付変わって4月1日になりましたけれども、今年のイースター、イエス・キリストの復活をお祝いするイースターサンデーが3月31日だったんですよね。
そうなんですよ、ですから、イースターということもね、意識してお話をさせていただきます。
はい、それでは、全ての人が迎える人生の最後、聖書はそれについてどう記しているのか、このことを中心に次のコーナーで水谷先生がじっくり語ってくださいます。お願いします。
水谷清、死に打ち勝った唯一の愛を語る。この番組に最後があるように、全ての人は例外なく人生の最後、終わりを迎えます。そして誰一人それを避けることはできません。例えば、病に倒れて幼くして死のうとしている子供がいるとします。その親は、自分が身代わりになって死ねるものなら死ぬことを厭わず、我が子が生きることを願うかもしれません。しかし、その真実な愛さえも死に打ち勝つことはできません。生き続ける自分の命と死にゆく子供の命を交換するっていうことはできないのです。しかし、歴史上一人だけそれを可能とした方がいます。その方はイエス・キリストです。新約聖書のヨハネの福音書3章16節はそのことを記しています。新約聖書ヨハネの福音書3章16節をお読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は世を愛されたとあります。世とは私たち人間のことです。私たち人間は誰もが神様を離れて歩もうとする罪のために滅んでいく存在です。しかし、神様はそんな私たちを愛してくださり、滅びることなく永遠の命を持つようにと願われました。そして、その愛のゆえに、愛する一人子イエス・キリストを私たちにお与えになったのです。イエス様は人としてこの地上にお生まれになり、人として生き、最後は十字架にかかり死なれます。十字架の死は、罪のゆえに滅びに向かう私たちの身代わりとして、イエス様がその罪の罰を受けられたということを意味します。それによってイエス様を信じる者は罪が許され、滅びを免れることができるのです。さらに神様は、十字架の死から3日目にイエス様をよみがえらせました。イエス様は納められていた墓からよみがえり、死に勝利をされたんです。このことは、イエス様を信じる者も死に勝利することを意味します。イエス様を信じるなら、滅びることがないばかりか、死を超えて生きる永遠の命をいただけるのです。そして、死も悲しみも苦しみもない永遠をイエス様と共に過ごすのです。このよみがえりを覚えて感謝して、 お祝いするのがイースターです。ひふみんの愛称で親しまれている加藤一二三九段をご存知でしょう。加藤一二三さんは藤井聡太さんが登場するまでは史上最年少プロ棋士の記録を持っていました。若くしてトップ棋士の仲間入りを果たしますが、強敵も多く、なかなかタイトルを取ることができないままでいました。もうどんなに考えていい手を打ってもそれを上回る手を打たれてしまい、完敗を喫することが多かったそうです。棋士として完全に行き詰まってしまったと感じた加藤一二三さんは、人生をつらつらと考え始めたそうです。そうした中、こう思い至ります。将棋の世界では絶対に勝てる手がある、どれだけそれに近づくかが将棋の世界だ。だとしたら人生にも絶対に勝てる手があるはずだと。加藤一二三さんはその絶対に勝てる手を探し求め、たどり着いたのがキリスト教でした。30歳でイエス様を信じて洗礼を受けます。その後しばらくして初のタイトルを獲得します。加藤一二三さんはそのことを神様の恵みですと謙虚に語っておられます。詩は将棋に例えるなら人生という一局で必ず相手が指してくる最強の一手です。その手には誰一人勝つことができませんでした。まさに打つ手がなかったのです。しかし新約聖書ヨハネの福音書3章16節は言います。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。少し立ち止まって人生の最後に必ず訪れる死という現実を考えてみませんか。死に打ち勝つ唯一の愛をもって神様はあなたを愛しておられます。死という人生の最後に待ち受ける課題を克服して永遠の希望を持ってこの地上を歩みませんか。そのために聖書を読み、お近くのキリスト教会に集いますようお勧めします。
さて、世の光ジェネレーション X は今日が最終回ということは、水谷先生の声はもうラジオでは聞けないんでしょうか。
いえいえ、実はね、月の第5日曜日まさにこの時間に世の光生き生きタイムに出演することが決まってます。
やった、
ね、今のねリアルな問題に聖書から何かねこう語っていきたいと思ってます。
ということは次回の水谷先生のご登場は6月30日深夜26時放送の番組ですね。
はい、そうです。
リスナーの皆さん、どうぞお楽しみに。さて、今日のこの番組をもう一度お聞きになりたい方はインターネットサイト聖書チャンネルブリッジをご利用ください。この番組の SNS もありますので、どうぞチェックしてみてくださいね。世の光ジェネレーション X、 長い間お聞きくださり本当にありがとうございました。
どうか引き続き世の光ひいきタイムも聞いてくださいね。
お相手は私江橋真美と
水谷清でした。
リスナーの皆さんに神様からの祝福がありますように。
God bless you。
この番組は東海地区のプロテスタント諸教会の協力でお送りいたしました。